地理的表示保護制度による知的財産の保護活用も重要ですね。
地理的表示保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価などの特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。地理的表示保護制度は、国による登録により、その産品の名称使用の独占が可能となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、物語などの潜在的な魅力や強みを見える化し、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得などを容易にするツールとして機能しています。
いくつの産品が登録されているのでしょうか？
2022年度は、新たに11産品が登録され、これまで全国、計128産品が登録されました。また、知的財産の保護・活用については、地理的表示保護制度の他にも、海外への品種登録や、海外におけるライセンス収入を品種開発投資に還元するための取り組み、技術、ノウハウなどの営業秘密を保護する枠組みを活用できるよう、その管理方法等を整理したガイドラインの導入、活用の促進などに取り組んでいます。
消費者が食や農を知り、触れる機会の拡大を図っていくことも重要ですね。
食事や食料の食と、教育の育を合わせた言葉である、食育という言葉がありますが、農林水産省では、第4次食育推進基本計画に基づき、デジタル技術を活用した食育を行う際のヒントを盛り込んだ、デジタル食育ガイドブックの普及、第17回食育推進全国大会 in 愛知の開催、全国食育推進ネットワークの運営などの取り組みを展開しています。
食育の他にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する地産地消の取り組みや、食と農のつながりを深めるために、特に1990年代後半から2000年代生まれの Z 世代を重点ターゲットとして、民間部門とともに食と農の魅力を発信する日本フードシフトなどにも取り組んでいます。
食品の安全確保や消費者の信頼確保のための取り組みについても重要ですね。
2022年の食中毒の発生件数は962件となり、過去2年と比較して増加しました。農林水産省は最新の科学的知見や国際的な動向などを考慮し、食品の安全確保に取り組むとともに、食品安全に関する情報発信などを推進しています。また、消費者の信頼確保のためには、食品の名称や原材料、製造者や期限などを表示した食品表示も重要です。輸入品などを除く、すべての加工食品を対象に、重量割合1位の原材料の原産地を原則として国別重量順で表示する原料原産地表示制度が2022年4月から義務化されています。第1章の紹介は以上となります。
ありがとうございました。